さあこの後10時からはですねテレフォン人生相談があります。
はい、
はい、今日のテレフォン人生相談はパーソナリティ今井美智子さん、そしてご回答いただく先生は弁護士の坂井誠さんなんですけれども、
はい、
まあやっぱりこう今回も、
うん、
もう大変なお悩みがありまして、60歳の女性のもとに、はい、突然内容証明が届いたそうなんです。
内容証明、
もう内容証明って聞くだけでもう怖いじゃないですか
どんな内容証明なんですか。
なんだか身に覚えのない、うん、高額な請求をされた、あの請求の内容証明、いくら払ってくださいっていう、その請求額言ってもいいですか先に。
はい、
2,125万5,000円。
は？
突然ですよ。
なんかのじゃあ買い物とかそのレベルじゃないですね。
そうですよね。
2000万円以上ってことはね。
いきなり来たらどうされます。
いやいやいや、いきなり来たらって全く身に覚えがないでしょ
ないんですよ。でもなんか多分あのいろいろ調べていくと、あの親族、もうとちょっと遠い親族の方が残した借金が巡り巡ってきたと、
はい、
なんかちょっと明日は我が身的なこともありますよね。
そんなことってあるの。
ねえ、
あじゃあ全くもうあの向こうではなくて、
はい、
ちゃんともう意味のあるあなたが払いなさいよという内容証明なんだ。
なんですよね。まあ、それで今 とても多分あの心労もあるでしょうし、まあ、そこで、まあ、弁護士のね坂井誠さんがきっとバシッと、
うん、
はい、解決というかね助言をくださる。そして今井美智子さんが多分最後に、
うん、
バシッとこう
言ってくれる
格言のようなみんなの心に残るお話伺えると思います。この後です、お聞きください。
もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか。
は
い、
あの実はあの何ヶ月前にですね、
はい、
内容証明が届きまして、
はい、
そのことであのご相談したいんですけども。
わかりました。あなたはおいくつ。
私60歳です。
60歳。
はい、
ご主人はいらっしゃいますか。
はい、おります。
おいくつですか。
64歳です。
64歳。
はい、
お子さんは、
2人おりますがもう独立しております。
はい、男の子さんですか。
あの両方おって上が長女、下が、長男です。
で、おいくつ。
娘が40歳。
40歳と
息子37歳です。37歳。
はい、じゃあ今はお二人、ご主人と、
私の母が同居しております。
はい、ああそうなんですか。お母様おいくつ。
はい、82歳です。
あ、まだまだお元気ですね。
はい、
それで内容証明。
はい、この内容によりますと、私の身内、私の父はもう死亡してるんですが、
お父様は何年前ぐらい。
ですね、私があの中学校の時に家庭の事情がありまして離婚しておりまして、その時から会ってないんです。
あ、亡くなってるけど離婚をされてるってことね。
はい、でこの亡くなったのはこの内容証明を見て分かったんですけども。
それを出されたのはどなたが。
会社のですね、
はい、
代理人の弁護士さんの方から内容証明が。
あ、なるほど。
届きまして、
会社の弁護士さんね。
そうです、
はい、はい。ということはお父様はずっとその会社に。
いや、あの実はですね、
ええ、
あのこの文に読みますと、父の兄弟身内がですね、
ええ、
あの子供の時に養子に出されたそうなんです。
うん、
それでその名字が違ってまして、
はい、
でその身内の口座がありまして、
はい、
そこからそのある会社の前代表者がお金を2,000何百万着服してしまったんですね。
あ、ちょっと待ってください。
はい、
まずお父様のご兄弟、
はい、
本当の兄弟が、
はい、
養子に出されたと、
はい、
で養子先で、
はい、
その方男の方。
男です。
男の方がね、
はい、
男の方 A さんとしましょうか。
はい、
はい、A さんが養子に出されて、
はい、5年前に死亡してるそうなんです。
はい、その方は5年前に死亡されてる。
はい、はい、
そしてそのお手紙の内容は何なんですか。は
い、あのその会社の前代表者が、
はい、
お金を2,000何百万着服してしまったと。
前代表者、
はい、
その人はまた別な人ね。
そうです、
はい、
着服した 銀行口座の、はい、名前が、はい、その身内の人だったそうなんです。
なるほど、
はいはい、でその着服した人に、支払うように通帳を出してるんですけども、一向に支払ってこないと、
うん、
なので身内とされる、名前の銀行口座、
A さんの銀行口座ね、
はいはい、その銀行口座を作成するにあたって、はい、本人の意思確認を厳重に求められているため、その口座を作った名前の人にも責任があると、
はい、
でその着服した人が、お金を一向に返さないので、請求しますという文面なんです。
請求しますっていうのは誰に対して？
私です。
あなたに対して？
はい、
あなたに対していくら請求するんですか？
ですね、はい、少々お待ちください、
はい、2125万5000円
をあの請求し、支払うように請求しますっていうふうにあの届いてるんです。
でその会社っていうのは、はい、あの実際に実存する会社なんですか？
それも私もそこまで調べられませんで、まあ、この文面だけを、
でも住所とかあるんでしょ？
ですね、この会社のですね、封書には弁護士さんの住所と電話番号だけで、その訴えた会社の住所も電話番号何も書いてないです。
お、名前しかない。
はい、
なるほど。それが、まあ、来ていると。
はい。
はい。A さんの口座に入っていると。
はい。
ゆえに、はい。その、口座の中にあるお金。はい。でも口座はないですよね。もう、なくなってんだから。
なんかね、着服したのは前代表だけれども、うん、口座。その私の身内とされる口座に会社が振り込んだお金を、使ったのが前代表なので、うん、その口座を作成するっていうのは、うん、本人が、
だからそのご本人にも責任があるからって言って言ってきた、
はいはいはい、
その養子に行ったご兄弟がの責任をあなたのお父様に、負わせる予定が、お父様が亡くなってるからあなたのところへ来たと、はいはい、であなたはご兄弟は何人なの？
私は妹と2人です。
お妹さんと2人、
はい、
でお妹さんの方には来なか
ったの？妹にも来ております。
なるほど、
はい
はい、そこであなたとしては、はい、この内容証明付きの、はい、封書に関して、
はい、
どういうご質問ですか？
でどういう状況でその口座を作ったのかも、私もそれもなんか全然なんか納得いきませんし。
そうですね、口座使われたからって嫌疑がかかるのかとかいうところも含めですね、
はい、
今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
問題は大きく分けて2つあって、
はい、
1つはその、まあ、A さんって言いましょうか、はい、あなたのおじさんにあたる人かな、
はい、
弟さんの弟さんか、
はい、
A さんが、はい、そもそもそういう話で責任を負うのかっていうのは一つですよね、
はい、
そこでそもそも A さんが責任を負わないんだったら、
はい、
相続だなんだかんだと言ったって、
はい、
相続人が責任を負うっていう話にはならないですから、
はい、
まずそれがスタートですよね、
はい、
でその次に、はい、その責任をあなたと、まあ、妹さんも同じ立場なんだけれども、
はい、
相続で負担することになるのかっていう問題、
はいはい、
どうしたらならないで済むのかっていうことでもあるんですが、その問題が二つ目ですよね、
はい、
大きく分けるとその二つになるんだろうと思います、
はい、
それで内容証明の中身がよくは理解できない部分があるんですが、
はい、
ある会社の前代表者が会社のお金を着服しましたという事件が仮にあったとしますよね、
はい、
そしたらそれはまあ横領罪になるわけで、
はい、
犯罪でもあるし、
はい、
着服したお金は会社に返さなきゃいけない、損害賠償しなくちゃいけない、これは当たり前のことで別にね、
はい、
法律知らなくてもそりゃそうだ、
はい、
そういう話ですよね、
はい、
でそこまではまあ真偽のほどはよくわかりませんが、
はい、
理屈としては理解できますと、
はい、
でそこから先の理屈がよくわからないんですよ、
はい、
であなたもよくわからないと思ってらっしゃるんだけど、
はい、なんか突然でびっくりしてしまいまして、
であるとしたら、はい、A さんに、その前代表者、横領した前代表者が A さんの口座に送ったんだから、
はい、そうです、
それは 関係ないわけないじゃないかと。
そうだ、そうなんです。
平たい言い方をすればグルなんだと。
そうです。
グルでやってなかったら、はい、A さんの口座に2000万も送るわけないじゃないかと。こういう、
そういうことです。
こういう議論はあり得ると思うんだけれども、はい、口座に入っているから、共犯者だとすぐには言えないですよね。そういうことで A さんの責任っていうのは、はい、その横領行為の共犯者っていうにはちょっとそれがいきなり共犯者になるんですかと、
はい、
名義確認って言ったってそれは口座開設時の名義確認で、
はい、
その間違いない自分の口座に悪い奴が金を送ってきたからって、はいはい、それだけでなんか共犯グルだっていう話にはならない、はい、ということはある、はい、で、はい、そこまで言ってないとしても、はい、要するに、まあ、その弁護士さんが本当のことを書いてるとすればね、
はい、
言いたいことはそういうことではなくて、
はい、
前代表者がこと A さん、はい、要するに架空名義の口座として A さんの名前を使ったということではないでしょうと、
はい、
A さんはちゃんと自分で口座を作ってるんだから、
はいはい、
A さんの口座に金がある以上、A さんはその本来もらうべきでない金をもらってるんだから返す責任があるんだと、こういう理屈はあるかもしれないですよね。
あ、はいはい、
だけどそこは返す理由がないのか、
はい、
それとも A さんが前代表者に2000万貸してたかもしれないじゃないですか。
なってるので全然話聞けないか、うん、で
だとすると A さんとしては前代表者から貸してた金を返してもらっただけで、
はい、
会社の前代表者の犯罪の結果手に入れた金だ、はい、ということは分かってなかったかもしれないですよね、
はい、
でそうすると単なる貸付金の返済を受けただけで返すべきじゃないっていうことかもしれないじゃないですか、
はい、
だからそれはいろんなことが想定できるので、A さんが必ず返さなきゃいけないってことはストレートには出てこないと思いますよ、
はい、
だけれども仮に返さなきゃいけない場合があまりそのなんて可能性低いかもしれないけどあるとして、
はいはい、
だとしたら相続する可能性がありますかっていう問題が一つありますよね、
はいはい、
その A さんにお金を返さなきゃいけない責任が仮にあったとして、
はい、
その名義にあたるあなたとあなたの妹さんは、はいはい、相続したら返さなきゃいけないんでしょうかっていうのが二つ目の問題ですよね、
はい、
で、それについては、
はい、
まずこの A さんに子供はいないのか、はい、奥さんはいないのかっていう話が結構重要になってきて、
はい、
分かりやすく言うと自分よりあなたや妹さんより先順位先の順位の、
はい、
要するに最初に相続する順位の人たちですね、
はい、
子供だとか奥さんがいたらあなたは相続する権利がないので、
はい、
高順位後ろの順位なので、
はい、
まずそういう方たちがいたら、はい、あなたが相続するってことはないですよね、
はい、
まあ、ちょっと前提で話しておくと相続っていうのはプラスの財産だけじゃなくてマイナスの財産も相続することがあるので、
はい、
借金2000万っていうのも、相続財産のうちなんですよ。
それは私たちが知らないところでそういうことが起きてもですか、
うん、でそれはこれから説明しますね。
あ、今申し訳ありません、
う
ん、
でそういうことがあるので、はい、もしも負債がいっぱいありそうな場合は相続放棄をしなくちゃいけないです、
はい、
まあ、分かりやすく言えば自分の例えば お父さんが、
はい、
会社を経営していて、はい、うまくいかずに、
はい、
個人保証もしていて倒産して大変な時に亡くなっちゃったとしますよね、
はい、
そうすると奥さんやお子さんっていうのは相続しますから、
はい、
その時に負債の方が大きければ、
はい、
個人保証かなんかいっぱいしていて、
はい、
何千万も何億円もしてたって言ったらこれ放棄するしかないと、
はい、
だからさっきそういうことあるんですかっていうことですけど、
はいはい、
それはまあ相続でマイナスが来ちゃうことってあるわけですよ。よく相続で親の借金一生懸命返しましたなんて話、まあ、聞いたことありますよね。
あります。
そういうことはあり得るのでそれは親ばかりではなくて順位が後ろの方でも相続することになったらあり得ると。で結論からすると、
はい、
最も後ろの順位なんだけれども、はい、名義というのは、
はい、
お子さんやそのまた下の方、
はい、
お子さんやお孫さんひ孫っていうのはいなくて、で孫族はおそらくいないでしょうから、お父さんおじいさん おばあちゃんっていうのは、
はい、
で奥さんもいなければ、はい、あなたと妹さんが相続人になる可能性はゼロではありません、
はい、
でそれはどんなに普段から付き合いがあるとかないとか、はい、付き合いがなくてもそれは関係ないので、
はい、
でも可能性はゼロではないので、
はい、
それであればご心配であれば相続放棄の手続きをしておかなくちゃいけないです、
はい、
それが2つ目の問題ですね、
はい、
で相続放棄の手続きっていうのは、
はい、
家庭裁判所に、はい、申し出るっていうか、まあ、申述申し述べるって書くんですけど、
はい、
まあ、家庭裁判所に対する手続きを、
はい、
するんですよ、
はい、
これは相続ですから、
はい、
相続が開始したところの、
はい、
家庭裁判所になるかな。
あ、そうですか、
うん、おじさんが いるところですかね、
はいはい、
でそこで、真実っていうのをしなくちゃいけないですね、はいはい、で一番大事なのはこれから申し上げる、はいはい、自分がそのおじさんが亡くなった相続があるわけですよね、
はいはい、
でこの場合どうもマイナスの方が多いかもしれないんですけども、はい、それについて自分が知った時から3ヶ月以内に手続きを取らなくちゃいけないんです。
やっぱ知った時からですか。
そうです。なのでこれいつ来たんですか内緒に。
先月、
まあ、じゃああと2ヶ月しかないから、
はいはい、
気持ち悪ければそれ面倒でも手続き取られた方がいいですよ。
ありがとうございます。
その請求権があるかどうかはちょっと怪しいけれども、はい、どうも話の内容は、
はい、
でもしあると、はい、こういう通知が来てるのに放棄もしてなかったら、
はい、
じゃあいざという時は負担する気だったんだねって思われちゃうじゃないですか、はい、まあ理屈もそうなっちゃうんで、
はい、
そこは妹さんもあなたも自分が相続人であるかどうかをちゃんと戸籍を調べてもらって、はい、調べていただいて、
はい、
で本当に相続人だったらさっき言ったようなことで、はい、相続放棄手続きをちゃんと取られた方がいいと思います、
はい、
面倒でも。だ
い
たいそんなところで ご質問いただいた内容はよろしいですかね。
はい、
お分かりいただけましたでしょうか。
はい、分かりました。はい、どうもありがとうございました。
少なくとも明日明後日から行動して。
はい、分かりました。はい、分かりました。
大丈夫。
はい、分かりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
じゃあそれ妹さんにも言った方がいいしね。
はい、はい、分かりました。
二人で共同してやってください。
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
いや大変ですね。
大変。
こう相続はねプラスだけではなくマイナスも相続するんですよと。
これでもね、そうは言っても全然会ったこともないような親族でしょ、
うん、ね。でもだから何のこっちゃってほったらかしちゃまずいですね
ってことなんだ。からこれがやっぱりこうね、家族というか血のつながりっていうのはね、ややこしいところがあるな。
本当ですね。
でまた手続きがいろいろこういうの複雑なんでしょ。
大変なんでしょうね。
してかなきゃいけない。
はい、あ。
ま
あでもね、分かってよかったですよね。
いや本当専門家にやっぱ聞かないとね。
そうですね。とにかく事実確認をしてくださいということでしたが、知ってから相続を知ってから3ヶ月以内にもね、相続放棄しなきゃいけないとおっしゃってましたね。
ねえ。
はい、あ、なんかこう私も勉強になりました。
はい。
はい。